もうニュースなんかでね、取り上げられているでしょうし、トレンドワードの方でもかなり、上位に来て、知ってらっしゃる方もいるんじゃないかなと思いますが、三菱 UFJ 銀行頭取になんと半沢さんがなったということになるということで、13人抜きで常務から一気に昇格ということになるそうです。三菱 UFJ フィナンシャルグループは、傘下である三菱 UFJ 銀行の頭取に、同行の取締役常務執行役員のお一人であります半沢純一氏、直樹じゃなかったね純一氏が昇格する人事を固めました。計13人いる副頭取と専務を除きまして、同行で初めて常務から一気に13人抜きで、頭取ということで、もうなんか抜擢だよね。いわゆる落語とかの業界でいうね、抜擢と呼ばれるものですけども、もうまさしく大抜擢なんじゃないでしょうか。世代交代を早めて収益モデルや、企業文化の改革を一段と進めていくよということらしいです。この半沢氏、何がすごいと言いますと、この人気ドラマ半沢直樹の原作者である池井出潤さんが、同期で三菱銀行、まあ旧ね三菱銀行ですね、合併前の、現三菱 UFJ 銀行である、旧、三菱銀行に、同じように同期として入って、だからもう完全にモデルなんじゃないこれね、それぐらい、すごいことだなと思いますけどね。そんなね、逆に言えばさ、だから半沢さんはどう見てたんだろうね、半沢直樹を。これ俺のことかなって思って見てたのかな。だってね、同期なんですから、池田さんのことも知らんことはないでしょうしね。まあ、つっても当時だからやっぱり入る人数も多かったし、まあ顔見知り程度だったかもしれないですけどもね。にしてもこう、なんだろう。まさかね、自分と同じ名字の、同じような舞台を、戦っているね、半沢直樹がドラマであんだけヒットしていて、で、自分も頭取になるとは思ってもいなかったんじゃないかなと思いますけどね。面白いことがあるもんだななんていうふうに思ってしまいましたね。改めましてこんばんは、炎上しそうで炎上しない、エンタメ系、ウォッチ、上何やった俺の名称何やったっけ、エンタメ系、まあいいや、ウェブウォッチャーですね。はい、テリーの嫁山すぎる部屋でございます。いかがお過ごしでしょうか。なんかこの形でやるのもさ、久々すぎちゃって、もうこれで合ってんだっけみたいなところがありますけどね。はい、最近はこうライブばっかり、ちょっとやっていたりとか、ライブばっかりってわけでもないですけども、ライブやって、して、まあニュースがなかったらあんまりね、こうこの配信、通常配信をやってなかったんで、今日みたいな形でやるのも久々だななんて思っていたりしますが、はい、宝塚がですね、なんとシティハンター、こちらを雪組が舞台化するそうです。すごいですね。主演はですね、綾風咲菜さんっていう方と浅月希和さんというお二人で、お勤めされるそうで、お勤めされる、演じられるそうで、まあね、まさか宝塚でシティハンターっていうことで、シティハンターだとね、どうしてもこう、まあ例えば海坊主ですよね、スキンヘッドの、もうガタイのいいおっさんいますし、りょうちゃんはりょうちゃんでね、もっこりっていうのが、やっぱりキーワードになってきますんで、その二つなくしてシティハンターと呼べないんでね、果たしてこうちゃんとできるのかみたいなところがありますが、しかもミュージカルですからね、ゲットワイルドが流れるのかな、やっぱりもうそれしかね、やっぱりシティハンターでゲットワイルドもなくてもっこりもないってなってくると、ちょっともうそれシティハンターじゃなくなっちゃうんでね、そのあたりどうなんだろうななんてことを思いつつ、ちょっと前にはね、フランスで実写映画シティハンターザムービー、史上最高こうね、こうは香りの、文字を使って最高のミッションと、まあ、放題で付けられてましたけども、 こちらの方も放映されて、なんかねすごい人気が高かったということで聞いてますが、日本の方でも、この、30周年を35周年ですね、迎えたシティハンターを盛り上げていこうという形になっているそうです。期間は来年に、2021年8月6日から9月13日まで東京宝塚劇場で、ごめんなさい、大阪の宝塚、兵庫宝塚大劇場で8月の6日から9月13日まで、東京宝塚劇場では10月1日から11月14日までで上演されるそうです。興味がある方はぜひ見に行ってみてください。では次の話題ですね。まあ海の中でも非常に珍しい形をしていて、まあなんだろう、よくよく見るとすげえ気持ち悪いんですけどね、食べたらすごい美味しいタコですが、タコというのは非常に頭がいいことでも知られているんですよね。そんなタコ、一緒に狩りをしている魚を殴るという様子が撮影をされていました。一体なぜタコは魚を殴るのかというお話なんですけども、まあタコはですね、本当にこう知性レベルが高くて、寿命さえ長ければ一個の町を作ってしまうと言われるぐらい、タコというのは、非常に頭がいいそうです。町というかコミュニティだよね、を作ってしまうぐらいなんだって。で、そんなタコなんですけども、まあ、そもそもその、動物の世界では異なる種っていうのが協力をして狩りを行うケースというのが、まあ、多数発生しているそうなんですね。例えばコヨーテとアナグマとか、ハタとウツボとかね、そういった形で異なる種別でも一緒になって狩りをしていることがあるそうです。で、タコも同じくハタ、という魚と一緒に、共同で狩りをする場合があるそうなんですね。この時、場合によっては1時間以上にわたって一緒に狩りをするらしいんですけども、タコと狩りをする、魚は海底を調べて、まあ潜っている魚をね、餌を、探す役割を担って、獲物が見つかると魚はタコにそれを教えて、機敏なタコが獲物を捕まえるというふうな役割分担になっているんだそうです。ところが2018年から19年にかけて、タコと魚の相互作用について調査をしていた研究チームがですね、タコが一緒に狩りをしている魚を殴っている行動というのを見たそうです。タコは特定の魚のパートナーに対して一本の腕を素早く爆発的な動きで伸ばします。私たちはこれをパンチと呼んでますということで、研究チームは論文を出したそうです。で、まあ、実際に殴る映像というのがあるんですけども、まあ、これが1回とかではなく8回ぐらい、観測をされたということで、まあ、本当にこういったことをする場合があるんだろうという話なんですね。うん。で、これ目的は一体何なのかっていうところなんですが、まあ、生態学的な観点からすると、その行為というのは、タコに少しエネルギーコストを課して、それと同時に標的になったパートナーの魚にもコストを課す。という、まあ、コストをですね、要は、分担、不平等をなくすということらしいんですよね。まあ、やっぱり負担がかかっているのはタコ、素早く、素早い動きで実際に餌を捕まえる、タコの方に、まあ、コストが多いということから、そのコストの不平等をなくそうということなんですね。負担をなくしていきましょうということらしいんですね。ただ、最初はそういうふうに思っていたそうなんですけども、どうやら、まあ、何回も何回も殴っているということもあるそうで、これそうなってくると、まあそういうなんだろう、負担の、不平等をなくすとかっていうよりは、もっと違う、何かシンプルな話なんじゃないかっていうふうな研究に今は至っているそうです。その結果どういうことかっていうと、一つは次の狩りで魚の協調行動を促進するため、事前に攻撃して支配、お前ちゃんと動けよと、言うこと聞かなかったらお前殴るぞっていうね、ことを言っているっていう、支配による支配のためのパンチ。もう一つは単に、タコがいたずらしたいということからちょっかい出しているというこの二つのパターンが考えられるそうなんですね。なんか僕としてはこう、まあこれまだ結論には至ってないんだけど、僕としてはタコってすごい頭がいいから、なんかそういうコミュニケーションを取ろうとしてんじゃないかなと、まあいたずら心でね、ちょっかい出してんじゃないかななんてことを思っちゃったりするな。うん。タコの足というのはまあ非常に面白くて、こう実際に海底を走るときにはですね、実は2本足で走るそうなんですよね。で、二本足で走っているので、実際は、まあ人間からすると一般的にはタコの足っていうのは8本 っていうふうに言われてるんですけども、足が2本プラス手が6本っていう考え方の方が実はタコ、理にかなってんじゃないかっていうふうな話もあったりします。あと、タコの頭がいいっていう話で言うと、彼らはこう非常にストレスを感じることも多くて、例えば餌、外敵からね、腕ないし足をね、引きちぎられたり噛み切られたりとかした際には生えてくるんだそうです。また再生機能があって生えてくると。ところがストレスを感じた時に自分で自分の足を食べることがあるんですって。まあいわゆる自傷だよね。自傷行為に走ってしまうことがあって、その場合のみ生えてこないんですって。もう意味わかんないでしょねえ、いたずら好きなのか繊細なのかさっぱりわからないという、海のある意味なんだろうな、これがね、大きささえもっと大きかったりだとかさ、もう10メートルぐらいのタコとかだったら本当になんか海の帝王になれるんじゃないかぐらいの、勢いのあるタコなんですけどもね、タコの研究というのは非常に面白くて、こういうのを調べ出すとすごく止まんないななんてことを思っちゃったりしますね。はい、今日のところはここまでとなります。明日はですね、久々に、マッコテリーをやりますんで、マッコさんのところで、遊びに行ってマッコさんのところで配信をすることになっていると思いますので、よかったらそちらの方も聞いてください。でもってライブの方は、19時半とか10時ぐらいにやれるかなと思いますので、そちらの方も聞いていただければななんて思っていたりします。はい、じゃあ、またあとね、質問箱ですよ。僕の質問箱が全然使ってもらえないというのをね、さっき配信でも伝えておきましたので、たまには質問箱の方、感想とかね、なんかご意見とかお悩みとかあったらぜひ送ってきていただければいいんじゃないかな、なんてことも思っていたりしますので、リアクションあっての配信者ですからね、ぜひ何かしら送っていただけると嬉しいです。という言葉でお伝えして今日はここまでです。また明日。